それではレビ記の9章になります。レビ記の9章になります。前回8章で祭司の任職式ですね、任命式を見ました。この流れとしてはですね、このレビ記全体の流れとしては、この出エジプト記の最後のところでモーセが主の幕屋を作って栄光が宮に満ちてですね、そこから主が語りかけた声があって、その声が生贄についての教えだったんですよね。それが7章で、ある程度終わってですね、でそれで8章で今言ったように、祭司が幕屋において奉仕を始めるにあたっての任命ですね、任職式を見ることができました。そして9章でその初めの奉仕ですね、この祭司が主の前でお仕えするその奉仕を見ていくわけですが、その初めの奉仕において主の栄光が現れます。これがね、9章の最後にね、この出てくるんですけれども、でその前にですね、もうすでに主の栄光というのは現れていまして、どのような形かというと、モーセが幕屋を建てたのを完成した時ですね、出エジプト記の最後でさっき言った。でそのところをね、ちょっとお読みしますと、40章の34節と35節ですが、その時雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が宮に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからであるということですね。でその時は幕屋の中に栄光の雲が満ちたわけなんですけれども、ここ9章ではイスラエルの人たち全員が、この全会衆が集まって、その皆が見ているところで主の栄光が現れます。どのような形かっていうのを見たら分かるんですが、最後のところにこの火を持って生贄をですね、食い尽くすというか、こう焼き尽くすんですね。でこれを持ってですね、この神がご自分の栄光を表したわけなんですよね。でこのような形で神様のこの栄光が人々の前で、またアロンたちのこの奉仕にあって現れてくださったということなんです。でね、これ実はね、憐れみなんですよね。これね、説明していきます。神様の憐れみで、このアロンの祭司の務めを通しての神様の栄光が現れたということですですね。で、一節をご覧ください。9章1節です。8日目になって、モーセはアロンとその子らおよびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたは自分のために罪の清めの捧げ物として、子牛すなわち若いお牛を、また全勝の捧げ物としてお羊を、それも傷のないものを取って主の前に捧げなさい。とこありますね。8日目になってというふうに始まってますが、この祭司の任職式が7日続いたんですね。これ8章の最後のところに書いてありましたね。33節とか見ると、この任職の期間が終了するまでの7日間は会見の天幕の入り口から出てはならない、でこうあるわけなんですよ。だからこの間ですね、この主のなだめですね、この罪の清めが行われるのが7日を要するということなんですね。で7ということは非常に多く聖書に出てきますよね。神が6日で天と地を作られて、7日を、この休まれてそれを祝福したとあるわけですけれども、これ完全数なんですね。神の数字って言ってもいいかもしれませんけれども、その7日があります。では8日は何かって言ったら、新たな始まりということができます。その神の全き働きがあって、それに基づいて 新たな始まりがある、この神の完全ななだめの働きがあって、それで新たな始まりがあるという意味合いがあります。イエス様がよみがえられて新たな働きをするとか、永遠の命を与えられるっていうふうにも言うことができるかもしれません。まあ、事実ですね、興味深いのは、キリスト教を公認した後のローマ帝国って何ていうか覚えてますかね。キリスト教を公認したの後のローマ帝国、それまでは古代ローマの時代ですよね。その後はね、東ローマ帝国であるとか、あとはビザンチンと言いますね。ビザンチン帝国で、このビザンチンの時代の教会堂の、まあ、教会の建物の特徴があってですね、八角形なんですね。八角形、例えば三条の水訓のこの8つの、この幸いですね、まあ、その8つの幸いっていう言葉もそうなんですけれども、教会がありましてですね、まあ、そこに八角形になってますとか、あとはそうですね、いろんなところがこう八角形の遺跡が出てくるんですけれども、これね、永遠の命を表すってガイドさんが言ってましたね。まあ、本当にやはり今と同じのか、8というのがこの神様からの新たな働きが、まあ、あるということを言うことができるかもしれません。そしてここで集められているのが今読んだところですね、イスラエルの長老たちも呼び寄せられてるんです。モーセとアロン、アロンとその子ら、息子たちの他にイスラエルの長老たちも、この集められてる。これ何かって言ったら、イスラエルの回収の代表者たちです。ですね。で、これから全回収が集められるので、その、代表の人たちに、まあ、前もってこういうことをするよと、捧げなさいっていうことを、この伝えているわけなんですね。で、取り行うことは今読んだ通り、このアロン自身の罪の清めの捧げ物を用意することであること、ね、自分のために罪の清めの捧げ物、とあります。で、子牛を持ってきなさいと。子牛なんですね。あとはもう一つ、前書の捧げ物としては牡羊ですけれども、子牛を持ってきなさい。で、これがね、なんでかなっていうのがあるんですが、ああそういえば出エジプトで起こったことの続きだよな、ここはって。それほど時間が経ってないですよ。覚えてますか、金の子牛事件ですよ。モーセが律法を受け取っている間にシナイ山で、そしてこのイスラエルの民がアロンに対して要求するんですね。モーセがどうなったかわからないから、私たちを導くこの神を作ってくれということで、金の子牛をアロンが作ったんです。で、それによって彼らは戯れたということが書いてあります。性的な乱れも含めた形でこの戯れたんですね。で、この事件が起こって、だから偶像礼拝とむさぼりの罪ですね、これが起こって、で、それでこの神の裁きがあったんですけれども、モーセの取りなしによって、まあ、それも、まあ、抑えられてですね、そして彼らは立ち返るわけですけれども、このアロンが犯した罪の傷というもの、まあ、これがあるわけですが、神はですね、これを回復させますですね、回復させます。神、ちょうどペテロがですね、このイエス様から聞かれました、私を愛しますかってですね、これらのものより私を愛しますかって3度聞かれたんですね。で、これは3度、イエス様を知らないと言ったことをこうするかのようにね、イエス様は愛しますかって聞かれて、ペテロを立ち直らせたわけですけど、まあ、似たような形で今、子牛を捧げるという、まあ、この、この神様のに対しての罪の清めのですね、これをね、果たすことによって、この罪の清めを果たすことによって、今度はイスラエルの民もそれに倣って、まあ、自分たちの罪も清めていただくことができるというですね、まあ、こういう流れになっているんですよですね。だから何て言うかな、こう前、負の歴史っていうか、負の、まあ、歴史どころか記憶ですね、もうつい最近、 この9章が語られている中では、もう金の格子事件というのも結構最近のことで、同じ場所ですよ基本的に、このシナイ山の麓ですからですね。でそこで、神への礼拝において、まず罪の清め、しかも格子ということで、もう神様が立ち直らせるこの恵みを与えておられるわけなんですね。で3節です。あなたはまたイスラエルの子らにこう告げなければならない。あなた方は罪の清めの捧げ物として親木を、また全焼の捧げ物として傷のない一切の子牛と子羊を取りなさい。また主の前で生贄とするために、交わりの生贄のための牡牛と牡羊を、また油を混ぜた穀物の捧げ物を取りなさい。それは今日主があなたに現れるからであるということで、先ほどの罪のための生贄、罪の清めのための生贄と、その後で全焼の捧げ物ですね。でこれに倣って今度はイスラエルのために捧げ物を捧げるということになりますが、はい、ここからこの神の民という共同体はですね、罪の許しとそれに応答する献身って言っていいんじゃないかなと思います。わかりますか？私たちが主の皆イエス様の名によって集まるときに、私たちの義によっては、正しさによっては来ることができないわけなんですね。イエス様が流された血があって、血が注ぎかけられて、そして集まり、その罪の清め、贖罪があって、そこに神の憐れみがあってですね、私たちは神に全てを明け渡す、この献身ですね、この全焼の生贄に並ばれているこの捧げ物を、自分自身の捧げ物をすることができるわけなんです。そこで代表者である祭司がまず罪を許していただき、献身をするということで、それに倣っていくということなんですね。だから私たちの課題っていうのは、自分がいかに正しいか正しくないかということではなくて、神の憐れみを知っているかどうかということになります。私たちはどこかで被害者意識があったりして、自分は正しいのにこんな目に遭ってるというようなものがあれば、これは高ぶりですね。どんなに熱心そうに見えてもですね、それは神の前では忌まわしいものなわけなんです。で、そしてですね、このイスラエルの子らの生贄として、この罪の清めと全焼の捧げ物の他に、プラスですね、交わりの生贄があります。牡牛と牡羊ですね、交わりの生贄がここに書かれています。このことによって神と交わるということができるようになります。でもすでにですね、長老たちは神の交わりを経験しています。このシナイ山でモーセが律法が与えられる直前ですね、出エジプト記の24章9節から11節までの間を、11節までを読みます。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。彼らはイスラエルの神を見た。宮足の下にはサファイアの敷石のようなものがあり、透き通っていて大空そのもののようであった。神はイスラエルの子らの主だった者たちに手を下されなかった。彼らは神ご自身を見て食べたり飲んだりしたと、ね、ここで食べたり飲んだりしたっていうのが、このサファイアとかですね、この敷石のようなもの、この大空のようなものが見える神の宮足のところで食べている、これが交わりのコンセプトですよ。交わりのこのこうイメージ考えですね、主ご自身が望むために、主と民が共に食事をし交わりをすることができている中で、神の栄光が見えているわけなんです。私たちがキリストにある交わりを豊かにするときに、キリストの恵みに満ちた栄光が現れるわけですね。主の名で集まるところに主がおられて、そこに栄光を表してくださるわけなんです。この期待を持ってですね、私たちは 主の前に自分自身を捧げるわけなんですね。で、5節、そこで彼らはモーセが命じたものを会見の天幕の前に連れてきた。全会衆は近づいてきて主の前に立った。モーセは言った、これはあなた方が行うように命じられたことである。そのようにすれば主の栄光があなた方に現れるって言ってんですね。また現れるよとこう言ってくれてるんですね。あの栄光の御座、主の御座がね、の輝きがあったところで飲み食いをしていたのに、金の格子を拝む罪を犯したので栄光が見えなくされていた、この離れてしまっていたというところで主は憐れんでくださり、恵みを注ごうとしてくださっているわけなんですね。これね、前もって伝えてるんですよ、モーセがね、イスラエルの会衆に。で、偶像礼拝のね、まあ、一番こう何て言うかな、大きな、悪い特徴って言ったらいいですかね、効果って言ったらいいですかね、これね、神の栄光を見えなくさせることです。神の栄光を見えなくさせることです。ローマの一章に、この被造物に現れている神の栄光があるにもかかわらず、1章の21節から23節までを読みますけれども、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました、ということで、この栄光を変えてしまったこの偶像というのはこういう役割を果たすわけですね。ちょうど太陽の光をの前に、太陽の光があってもですね、目の前に十円玉をですね、まあ、あの硬貨をね、このかざしたらもう全く見えなくなってしまうのと同じように、この偶像礼拝を取り除く必要がある。で、私たちの心にある偶像を取り除く必要があるわけです。それによって栄光が見えてくる。で、7節ご覧ください。モーセはアロンに言った、祭壇に近づきなさい。あなたの罪の清めの捧げ物と全焼の捧げ物を捧げ、あなた自身のため、またこの民のためになだめを行いなさい。また民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに彼らのためになだめを行いなさい、ということで、今度は祭司に対して祭壇に近づきなさいと、このあなたの罪の清めのためだと、彼が恵みの器になることができるようにこのなだめを行っていくわけですね。そうすると彼らにも恵みが注がれていくわけなんです。私たちはですね、このようにして自分自身が神の恵みを受けることによって周りの人に恵みを与えることができます。パウロが自分が教会の人々を迫害した罪を許していただいたっていうことをね、話してますね。罪人の頭だとも言ってますけれども、その、目的がですね、第一テモテの一章の16節ですね。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでしたと。前もっての礼にするために、私を、こんな罪深い私を神様を憐れんでくださって、選んでくださって、忠実なものとみなしてくださったと、こう言うんですよね。パウロが救われるのであればあなた方も救われるんですよというメッセージですよ、簡単に言うとですね。だから今アロンたちが罪が許されて清められるのであれば、このイスラエルたちも清められるんだよというメッセージになって、許しと恵みの共同体になっていくわけなんです。で、8節です。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のための罪の清めのための清めの捧げ物である子牛をほふった。アロンの子らがその血を彼に差し出すと、アロンは指をその血に浸し、祭壇の四隅の角に塗った。彼はその血を祭壇の土台に注いだ。それから罪の清めの捧げ物から脂肪と腎臓と肝臓の醤油を祭壇の上で焼いて煙にした。主がモーセに命じられた通りである。その肉と皮は 宿営の外で火で焼いたとありますですね。この罪の清めのための捧げ物というのは4章に、ね、レビ記の4章に出てきましたが、まあ、その時はね、この祭壇、聖堂の祭壇の角ではなくて、この聖女の中の、この香壇ですね、香壇の、この四隅にある角に塗ったんですが、まだね、聖女での奉仕始めてないので、またイスラエルの改宗の前でこれを見せることもできるので、おそらくはね、それが目的で、その聖堂の祭壇の角にその血を塗りました。で、そこの他のものは、この祭壇の土台ですね、にこの流すわけなんですね。そしてこの捧げ物としては、この罪の清めの生贄っていうのはね、脂肪と腎臓と、あとね、肝臓の醤油ですね、これを捧げるわけですね。これは交わりの生贄とも同じなんですけれども、まあ、この豊かさというものは神が受け取る。またこの腎臓とか肝臓の醤油っていうのは、この感情の奥深い部分ですね。で、これを神に、そういうものは神がに満たされている必要があるという、まあ、こういう意味合いがあって、それで、あと肉の方は、あと皮ですね。で、これは宿営の外で火で焼きます。で、もうこれ何回も学んでますよね。ヘブル人の手紙の13章でね、イエス様が都の外で十字架につけられたというところで引用されている箇所なんですよね。つまりイエス様が罪の生贄になられて、それでこの、この罪を背負われたその肉体が、その十字架で、このエルサレムから、都からすぐそばですけれども、こう出たところで十字架につけられたわけです。で、この罪の許しと献身についてですね、ヘブル人への手紙の5章の1節から3節、もしよかったら開いてみてくださいですね。これ大祭司の役割について書いてあります。ヘブルの5章の1節から3節です。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりませんと、まあ、こうあるわけですね。で、このようにして、いいですか、自分自身も弱さを身にまとっているって書いてあるでしょ。ここが大事なんですよ。だから自分の罪のための捧げ物をまず捧げなければならないと。でね、偉大な大祭司であるっていうのに、このヘブル人の手紙に書いてあるんですよ。イエス様がグレートハイプリス、偉大な大祭司って書いてあるんです。イエス様ご自身は罪は犯されてません。しかし肉体を取られているので弱さは身にまとっておられました。だから私たちに同情できない方でないんですね、ということが書いてあって、このようにして無知で迷っている人々に大祭司というのは優しく接することができるわけなんです。ある人がね、こう興味深いことを言いました。主は私たちの弱さに強い関心を持っておられる。意味わかります？つまりね、主は私たちの弱いところにご自分の恵みを注ごうとしておられて、よく見ると私たちの集まり、私たちのこの間で神が働かれるっていう時は、弱いところに働かれて、弱いようでいて強い、欠陥があるように見えて完全な神の働きがある、つまずいているようで窮していない、そういった働きなんですよ。何かきちんと自分たちができて、それで神様が働くんではなくて、何もない時とか欠けている時とか、いやこれはまずいよねっていうような時とか、バラバラになっている時とか、そういう私たちがへりくだらなければいけないような弱いとか取るに足りないとか、そういうところに神は関心を持っておられて、それでご自分の恵みの働きを行う、恵みの栄光を表そうとしておられるわけなんです。では12節をご覧ください。 アロンは全焼の捧げ物をほふり、アロンの子らがその血を彼に渡すと、彼はそれを祭壇の側面に振りかけた。また彼らが全焼の捧げ物を各部に切り分けたものと、その頭を彼に渡すと、それらを祭壇の上で焼いて煙にした。それから内臓と足を洗い、全焼の捧げ物とともに、それを祭壇の上で焼いて煙にしたということで、まあ、これもね、全焼の生贄もじっくり見てきましたから、今まで。ほくった後ですね、この血っていうのは側面に、これ振りかけるんですね。交わりの生贄もそうですけれども、だ私たちのこの献身っていうのは、イエス様が流された血に、いつもあてがわれて、まあ、この成り立っているっていうのはよくわかりますね。そして各部に切って、で、それで、内臓と足っていうのはこれちゃんと洗うんですね。洗ってからこう上に乗っけるわけなんですよ。で、ですけれどもね。で、これがローマの12章で、自分自身を生きた生贄として捧げなさいと、ってありますが、これ、ローマの12章の一節ですね。神の憐れみによって、お願いしますとパウロは言ってるんですね。憐れみなんですね。だから神様が憐れんでくださったことを知っているものだからこそ、私たちは自分自身を捧げることができるわけなんです。15節。次に彼は民の捧げ物を携えてきて、民のための罪のための捧げ物としてヤギを取り、ほふって、先と同様にこれを罪の清めの捧げ物とした。それから彼は全焼の捧げ物を捧げた。すなわち規定の通りにそれを行った。次に穀物の捧げ物を捧げ、その一部を手のひらいっぱいに取り、朝の全焼の捧げ物とは別に祭壇の上で焼いて煙にしたと。いうことで、今度ね、これ自分の捧げ物終わったから、民のための捧げ物をするわけですね。まあ、ここからもね、本当にこれ民と祭司っていうのはなんか同じところに立ってるというか、主の前には等しいことが分かりますけれども。で、4章においてはですね、民の罪のために生贄っていうのはね、一般の民の族長が罪を犯したときに、オスのヤギをほふることになってますよね。それと同格の生贄を今ここで捧げてますけれども、そして次に全焼の生贄ですね。で、全焼の生贄に加えてですね、穀物の捧げ物、これもね、2章で学びましたですね。しばしばこう共に捧げられるか、あるいは継いで捧げられるかですね。で、キリストの命を表しているということもそこで学びましたね。で、18節です。それから民のための交わりの生贄の牛と羊がほくられた。アロンの子らがその血を渡すと、彼はそれを祭壇の側面に振りかけた。その牛とお羊の脂肪の各部、すなわち油を内臓を覆う脂肪、腎臓、肝臓の小用、これらの脂肪を彼らの胸肉の上に置くと、彼はその脂肪を祭壇の上に焼いて煙にしたと。いうことで、脂肪を胸肉の上に置くと、まあ、いうことを行ってます。まあ、その前に血をね、同じようにこの側面に当てがってね、いうことですけれども、はい。ここでね、この、ごめんなさいね、はい。交わりですね。この先ほどからずっと話しているように、このキリストの流された血があてがわれていて、それで私は交わることができて、神様の豊かさを表している脂肪の部分はこの祭壇の上で焼くわけなんですね。交わりを豊かにするっていうのはですね、これすごく大事ですけれども、自分が何ていうのかな、自分に脂肪を持たないって言ったら変ですね。脂肪を食べないって言ったら変だけど、これ交わりの生贄の時に学びましたが、自分の心に脂肪があるっていうのはね、聖書では高ぶりとか鈍さとして形容されてるんですよ。 だから言い方変えると神様にある豊かさですね。このジューシーな部分というか、これは神があって、私たちはもう本当に自分自身ではなくてキリストとして生きていくときに、その豊かさ、キリストの豊かさを味わうことができて、それで交わりが起こるわけですね。自分のことをしっかりと持っていると、教会では交わりがもたらされず、亀裂や分裂が起こりかねませんですね。で、次に21節で、胸肉と右のもも肉はモーセが命じた通り、アロンが奉献物として主の前で揺り動かしたと。脂肪は捧げるんですが、肉の方はですね、このあれですね、胸肉と右のもも肉、これは祭司が受け取ります。祭司自身の、なんですかね、この認食式の時はね、この胸肉の方は確か、自分たちのものにならなかったかな、うん、だけどこの基本的にこの民からのものは胸肉、右のもも肉っていうのは祭司のものになって、まあ、これによって彼らは自分たちの生活も成り立ってはいたと同時にですね、まあ、これ礼拝そのものなわけですね。で、食べていくっていうことですね。もう私どうですか、食べていくときにまず食事に祈りますよね。あれね、ある意味で礼拝なんですよ。交わりの生贄なんですよ。第一コリントの10章の31節で、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいとあります。で、この時にこの奉献物って書いてあるでしょ。奉献物、こう前後に見てください。こっちね、前後にこういうふうにね動かすんですよね。で、これが、この前も説明しましたけれども、感謝の祈りを表しているわけなんです。だからこれもパウロが、第一テモテの4章3節でね、こんなこと言ってるんですよ。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。神が作られたものは全て良いもので、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何もありません。主の言葉、神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからですということでね、この感謝、また神の言葉、祈りによって聖なるものとされるということで、これがある意味で、このあれですよ、交わりの生贄で捧げてるんです。なんかね、ここを読むとさ、この第一テモテ、まあそうかなっていう感じでね、あと食前の祈りもまあそうかなっていう感じでやっていたかもしれませんけど、実はこれは食べるという行為ですね、本当に神様との交わりの中でやっていくという中で、この主の御名によってね、祈り、祈るっていうことね、あるわけですよ。あとね、このこと、神の言葉ともありますから、御言葉をね一つ読んでね、そして祈ってね、まあ、シャバットディナーっていうね、この土曜日のこの安息日が入った時のディナーっていうのは、夕食っていうのはね、このユダヤ人の人たちはね祈ってね、それから食べますけれども、まあ、そういう感じですよね、イメージとしてはね。そして22節、こうしてアロンは民に向かって両手を上げ、彼らを祝福し、罪の清めの捧げ物、全焼の捧げ物、交わりの生贄を捧げ終えて壇から降りてきた。モーセとアロンは会計の天幕に入り、そこから出てきて民を祝福したと。わかります？今生贄をね捧げ終えたんですよ。その時にね祝福してます。こう 段があるんですね。やっぱりこの祭壇ってこうちょっと比較的高いですから、こういろいろな作業をするときに、まあ、段がなければいけないんですよね。その段の上にあって、でそして全部終わったときにですね、この両手を上げました、祝福しました。そしてモーセとアロン、その後でこの会計の天幕、聖城の中に入って、そこで主と交わってからまた出てきて民を祝福するわけですけれども、アロンがですね祝福するっていうのは、この祈りが具体的に、ね、書かれてますですね。民数記の6章の24節から26節、実は私たち朝の礼拝で、最後に、まあ、私が祝祷するときにですね、ここ使ってるんですよ。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにということで祝福するんですね。祝福ってね、何でしょうね、祝福、良いとみなす、よく言うみたいな感じですね。 祝福の言葉が聖書に初めて出てくるのはどこだか分かります？祝福という言葉です。単語創世記の、ね、2章の3節ですね。そこに、ね、天地創造の技を神がすべて完成したことについて、神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされたと祝福する。で、作られたものを見て、見よ、それは非常に良かったって言ってですね、それで7日目に祝福したんですよ。で、このようによく言う、よく、なんちゅうかな、みなすっていうかな。で、エペソの一章の3節で、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたと、まあ、このようにあるわけです。で、この、まずは捧げ終わった時にこの両手を上げてですね、この両手を上げるっていうのは祈る時もするし、祝福する時もするし、何かこの一つのことをする時にこうするんですけれども、でモーセと一緒に天幕に入って、神とおそらく祈ったんですよね。この垂れ幕の高台のところで主に祈りを捧げて、でそして戻ったら民のところにまた出てきて祝福したんですね。覚えてます？モーセが会見の天幕っていうか、このモーセ顔と顔を合わせて神様と語らっていた。後で顔が輝いたでしょ。あれも神の栄光を反映させていたわけです。まあ、そういう形でその栄光を持って民を祝福するんですね。で、23節後半、すると主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて、祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。民は皆これを見て喜び叫び、ひれ伏したとありますね。はい、主が受け入れてくださったんですよ、生贄を。で、恵みを持って受け入れてくださって、そしてね、火が出てきたんです。で、焼き尽くしました。だからね、彼らはね、恐れおののきつつっていうね、これ畏敬の思いもありました。まあね、火が飛んできたらやばいじゃないですか。でも喜んでます、喜び叫んでます。これがね、主の栄光が現れた時の、まあ、喜びですよね。はい。で、この喜びを私たちも受け取るわけなんですね。礼拝を捧げるっていうことは恵みの栄光を受け取るんですが、恐れにも似た清い神のおられる、しかし恵みの神のおられるところにある喜びであります。私たちも同じようにイスラエルの民が経験したことをキリストにあって得ることができて、一つは神の栄光を偶像礼拝などの罪によって見えなくなってしまっているということをまず知る必要があります。ローマの3章の23節で、全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずですね。でもイエス様が死んでくださって、罪の代わりに、私の罪のために、で3日目によみがえってくださって、信じることによって神の恵みによってその栄光を仰ぎ見ることができるようになった。ローマの5章の2節に、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導きられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。ここなんですよ。礼拝生活でね、なんか面白くないなとかね、つまらないなっていうのはね、だいたいここら辺がね、恵みが分からなくなってます。で、恵みが分からないっていうのはね、神の憐れみというものがちゃんと受け取ってないですね。神の憐れみを受け取ってない、つまり自分が至らない人間だ、自分が弱いんだっていうことではなくて、なんか自分の何かによって頼ってね、まあ、生きているっていうところから出てくるんですよね。だからイエス様はですね、エペソの教会に、初めの行いをしなさい、悔い改めてね、初めの愛に戻りなさいとこう言われました。でね、この神の栄光を受け取るためには、今話した通りですね、清めが必要なんです。清めが、で御霊による清めがあるんですね、私たちクリスチャンには。これがこの前学んだ第二テサロニケの3章2章です。2章の13節から14節、神が御霊による性別と真理による信仰によって私たちを初歩として救いに選ばれたからです。そのために神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせていただきましたとこうあります。ですからね、この罪の清めと全種の生贄と交わりの生贄って私たち見てきましたけれども、 まあ、これが御霊による清めがこう映し出されているわけなんですよね。このことによって私たちは神を見ることができるようになるわけなんですよ。イエス様言われました、マタイの5章の8節、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからです、とこうでありたいですよね。今日もこの栄光を見させていただく、これが憐れみと恵みという裏打ちによって、また生贄によって、この見ることができるんだということになります。そして偶像、自分のうちにある偶像を捨ててですね、そして悔い改めるという中で見ることができるんだということが分かりました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。まあ、このようにして私たちに素晴らしい、またこの教えを、インストラクション、このを与えてくださってありがとうございました。あなたがこの、本当に恵みを、本当に私たちが味わい知っていくことができますように、そして、本当に礼拝を捧げるということが頑張りではなくて、本当にあなたによって生かされているんだ、そして罪深いにもかかわらず私たちは恵みによって清められたものなんだということ、まあ、これを知っていくことによって私たちは本当に喜びを持ってあなたに、この生贄、賛美の生贄を捧げる、感謝の生贄を捧げることができるということが分かりました。そしてあなたと交わることによってあなたの栄光が現れることも見ることができました。どうか私たちの礼拝生活を祝福してください。そして日々の生活でもあなたをこの仰ぎ見ることができますように、どうぞ守っていてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。お願いします。